ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、ポッドキャストほか各プラットフォームでお届けしています。今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
1月のゲスト、健康なる技術大全の著者、公衆衛生学者の、林花恵さんにお話を伺ってきましたが、はい、今回最終回ということで、まあ、改めていかがでしたか。
この4回で終わってしまってすいませんっていう
ぐらいね、
ぐらい1章から8章まで全部話聞きたかったですけど、ぜひ見ていただいて読んでほしい。基本を押さえた上でいろんなものをってね、はい、ありましたけど、やっぱりそこですかね。
そうですね、やっぱり感情っていうところにね、フォーカスしてるので、この本、そして林さんは素晴らしいなって一番思うのはですね、エビデンスに基づいてしっかり書いてるんだけど、エビデンスに溺れてない、人はエビデンスだけでは動かないっていうことを、もう林さんがやっぱりね、ご自身のお人柄、資質、そしてその広告会社にいたってこともあって、やっぱり伝えることをきちんと、そこから逃げてないというか、もうエビデンスあるからいいでしょうじゃないわけですよ。本編にもありましたけど、ワクワクすることとか、はい、楽しさとか、そういったことを本当にすごくきちんと伝えて、それを実践しやすくこの本の中にも全て落とし込まれてる。実際お目にかかってもご本人が楽しそうでキラキラしてる、全てを体現してる方、そんな方が書いてる本ですので、本当に自信を持ってお届けできるインタビューになっていますので、もう永久保存版だと思いますので、ぜひご視聴いただけたらと思います、はい、ということで、林花恵さんの、インタビュー最終回です。どうぞ
どうぞ。
もう一つあるって
でしょうか。そうですね、もう一つはですね、企業の健康経営に携わることが多くて、先ほどもちょっと言いましたけれど、どういうふうにメッセージを出したら、その人たちが望ましい行動を取ってくれるかっていうところも自分自身の関心と仕事の一つなんですけども、その健康経営とかにおいては、例えば喫煙者の方を禁煙にしたいみたいなことを掲げるときに、日本の健康経営って今いろんな会社から相談を受けてるんですけども、どんな大企業でも、まあ、中小企業でもそうなんですけど、割と健康経営のプログラムって1個だけ全社員に同じことをするみたいな、あとはもう産業の特徴とかいろいろあるんですけども、いいと言われたらそれをこう一つやるみたいなことが特徴的になってるんですね、はい、ただやっぱり健康経営で結果を出すには、こう産業とか、あとは健康度合いとか考え方とか、それこそ健康行動を取れるかどうかって、産業、職業、あとは職位によってもだいぶ変わってくるので、ベースを抑えた上でそこに合わせたアプローチっていうのが重要で、例えばじゃあこの産業だとこういうやり方がいいとか、こっちの産業だとこういうやり方がいいみたいなエビデンスが蓄積されているので、会社の方にはそこを使ってほしいっていうのが一つ。一つ例に挙げると、建設会社の事例で、現場で働く方たちが喫煙者がその会社は多かったので、彼らをこう禁煙してほしいっていうふうにやって、そういうメッセージを出したんですよ。普通にこう禁煙してくださいっていうことでやってたんですけど、うまくいかなくて、でなぜうまくいかなかったかっていうと、現場の方々っていうのは日々喫煙どころじゃないリスクに接してると、例えばそのケミカル、化学物質も接する可能性が、まあ、そこの現場ではあったらしいですし、あとはその怪我の危険もある。そんな中でこうタバコのリスクなんてこうちっちゃいよっていうふうに現場の方たちは思ってて、だからなかなかこう喫煙をやめることができなかった。でもまあその会社ではまあエビデンスが出てて、そのエビデンスは何かっていうと、その企業では、その特に建設現場のようなところでは、安全の対策、今ある彼らが日々接しているリスクと、こっちのこう健康の促進のベネフィットっていうのを重ね合わせて言わないといけないよっていうことをエビデンスとしてあるんですね。で、建設現場で結構安全対策と健康促進をこう別々のメッセージで出してたりすることが多いんですけれども、それをこう一つにまとめてやるといいっていうエビデンスがあるんです。実際、まあ、その研究でも、いかにその日々皆さんが接してる化学物質が、例えば体にとっては認証も受けてるし、害が大きくないよっていうこととか、その会社自体がその化学物質にこう接するのを控えるようにしたりとか、現場をこうより安全な環境に持ってくっていう安全対策と、 タバコはやめてねっていうことをセットで言ったら効果が出たっていうのがあって、そういったこう会社での健康の対策とかもエビデンスはすごく参考になることが多いので、健康の施策になっちゃうとさっきの繰り返しになるんですけども、会社でもこう声の大きい人がこれやろうぜみたいなちょっと文化祭のノリ的にイベントが決まっちゃったりとか、現場の人たちがこういうこと言っててもこう社長がそれを通せなくてとかっていう風に決まっていくことがあると思うんですけども、やっぱりそこにもエビデンスってあるので、それをうまく使っていただきたいなっていうのが日々私が感じていることですね。
今の中身もそうですけど、これを実際に企業に入って、つまりただのエビデンスとかロジカルで終わらせるんじゃなくて、まさにおっしゃってた、もともと広告業界にいらっしゃったってこともあるかもしれない、その伝え方とかですよね、それによって多分全然効果が違うのかなっていうの、改めて話の中身と林さんの凄さをですね、ちょっと感じたんですけど、まだまだお話伺いたいんですけど、時間も限られてるんで、最後にちょっと伺いたいんですけども、ぜひ皆さん健康の技術改善読んでいただきたいんですけど、林さんご自身、もうできればですね、本業というかこの本に出てなくて、公衆衛生学者林花恵じゃなくて一個人の林花恵としてでもいいんですけど、心身の健康のために心がけていること、睡眠、運動、食事、ガジェット、何でもいいんですけど、ある意味エビデンスなくてもいいかもしれない、逆にエビデンスの方がエビデンスのない大事にして、そうじゃなくてもちろんいいんですけど、
はい、そうですね、私が日々心がけているのは、目の前のことに 100% 集中するようにしようとしてます。
それはもうなんか今時の言葉で言っちゃうとマインドフルネスみたいな、
はい、まさにその通りです、先ほどその感情のこと言ったと思うんですけど、マインドフルに生きるというか、食事であれば味わう、何か体を動かすのであれば楽しむっていうことが秘訣だって言ったと思うんですけども、子供を産んでから時間配分とかがすごく変わったのがあるんですね。子供がいなかった時代は、私ヨガが好きなのでヨガにこう週5日とかで通ってて、下手したら毎日通って、
やっぱ入るとガッと結構入るタイプ、
そう2回とかやってたり
それはすごいですね、
食事 もう丁寧に作ったりっていうのもしてたんですけども、やっぱり子供が生まれてから仕事も始める中で、ヨガは行けなくなりましたし、っていうことがある中で、できなくなっちゃったっていうことにフォーカスすると、すごくストレスになっちゃうと思うんですね。でもそうじゃなくて、私はずっと子供が欲しかったこともあったので、子供が来てくれたことで違うライフスタイルを見つけるきっかけになったっていうふうに考えていて、だから今はヨガに通うことはできないんですけど、例えば子供とやる追いかけっことか、遊ぶこととか、買い物に行くとか、それが私の身体活動の代わりになってたりするんですね。でもそれもやっぱりこう、ヨガができないのにって思っちゃうとマイナスになるけれども、そこにこう 100% 集中することで、それがこう私の新たな体を動かす習慣になるっていうのをふうに思ったのと、やっぱりその人生のこの節目節目では、その時にしか味わえないことっていうのがあると思うんですね。それは子育てもそうだし、運動とか食事でもそうだと思うんですけど、でその瞬間が人生の積み重ねになっていくので、そこで 100% 自分の気持ちとか態度とかをフォーカスしたいなって、それがその食事の美味しさとか楽しさにつながると、日々カリカリしなくなるというか、基本を楽しくできるかなっていうふうに思うので、それが心がけて、でもできないことも多いんですけどね。
いやそう言っていただけるとね、逆に素晴らしいですね、
はい、思ってますね。
その中でね、このまさに2025年1月にふさわしい本当にゲストお話だったと思うんですけども、林さんご自身がこの2025年、個人的にでもお仕事でもいいんですけど、これをやりたいとかやるよとか、まさに今マインドフルに取り組んでることでもいいんですけど、何かありますか？
そうですね、仕事の面で言うと、2025年にふるさとである千葉県香取市で、今在宅医療の診療所を立ち上げる準備をしていて、在宅医療の診療所と在宅医療のエビデンスをこう研究する研究所を立ち上げようとしているので、それが仕事として大きなことですね。もう一つ仕事としては、こちらに関わるものとしては、健康の本を、今企画書を作っているので、2025年出せるか分かんないんですけど
10年とか話も聞いてます
ね。それはやめてくれって編集者に言われてるんで、頑張って書きますっていうのが一つですね、私生活においては、子供が生まれてから少し通えなかったヨガをまた やり出そうかなと思って、います。
差し支えない範囲でいいんですけど、しかも内容が変わる可能性もありありで構わないですけど、その2025年に出るかもしれない、その進化、もうちょっと言うと どんな内容、なんかヒントぐらい、
これがもう本当に教科書的な本をイメージして書いたので、これのこう実践版というか、
健康なり技術の実践版、
とか、もうこれがを元にもう実際こうどうしたらっていう皆さんの悩みに答えるような、 本を書こうかなと思って今準備してます。
楽しみですね、
はい。あとはもう一つは先ほど言ったこう職場の働いてる方たちが特に健康を守るにはどうしたらいいのかっていうところに焦点を当てた本を書きたいなと思っています。
ますます活動を、ね、活発にされそうですけれども、はい、石崎さんからも最後に何か一言。
いやもう感無量なんですけど
ありがとうございます。
こうやってどうだったかなってって思って辞書みたいに調べやすいので、はい、本当に一冊お家に置いといて自分を戒めるために
いや楽しんでいいんじゃないですか。
そう時々お酒を飲みすぎちゃったりとかするんで、はい、書かれてるものを読みながらあこれぐらいにしとこうかなって思えるようなものにしていきたいなと思いました、
うん、はい、はい、ということで今日お話伺ってきたんですけども、はい、ね、この健康になる技術大全ぜひ皆さんお買い求めいただきたいんですけども、まあ、林さんのご声もあってですねサイン本をですね視聴者の方にプレゼントしますので詳しくはこちらも概要欄をご覧いただきたいんですけども本当にすみません最後になんですけどこれからまあこの健康なる技術改善読みたい人に一言何かメッセージいただけると嬉しいなと思うんですけど、
は
い、
そうですね健康について考えるっていうことは、はい、自分の人生と向き合うことだと思うんですね、うん、残りの人生をどのように生きるか、はい、この本を読んでいただいて、うん、役に立てればいいかなと思います、はい。
今回のインタビュー自体がもうなんか永久保存版な感じです
ね。いやもうかなりの影響を受けてますね、はい、もう本当にナビをこれで、はい、読んで目的地決めてくださいぐらいの気持ちで、
はい、はい、なんでまたね続編出た際はぜひまたねはい、オファーさせていただくので、まあ、10年後と言わず
またね、そうですね、
はい、ということでですね今日はですね健康になる技術大全の著者で公衆衛生学者の林花恵さんにお話を伺いました。林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 さあエンディングのお時間ですが、はい、まあね、今回のインタビュー結構本当に言葉にならない感じで石崎さんもなんかいい意味でショック受けたみたいな感じありましたけど、いやも
う本当ね林先生ありがとうございました。
なんでしょうね石崎さん、それこそ言語化するの難しいでしょうけど、うん、何がこんなにこう石崎さんを、
いや僕ね多分、うん、僕と同じような人っていると思うんですよ。表面的なものっていうのはすごく食いつきやすいものとか情報っていっぱいあって知識とかっていうのもあるんですけど、エビデンスってもよく聞くけど自分の中ではそんなに深くそこにダイブして捉えたこともなければ、うん、なのであそうだよねっていうところが知ってたけどみたいなものじゃなくて、あごめんなさい知らなかったっていうものもなんかあって、深いところに自分が着地してなかったっていうのが気づけたっていうところで、
健康についてかなりね勉強してきたとか、うん、ご自身なりにこだわりある方こそというかですね、改めてやっぱり王道じゃないけど、うん、本編でも出てきましたけど、うん、学ぶべきこと、うん、たくさんあるし、王道分かってるつもりだけど実はちゃんと分かってなかった
みたい
なことも僕もたくさんありましたので、まあ、本当にねこの健康のある技術大全一家に一冊ということで、はい、お読みいただきたいんですけども、うん、本編でもお伝えしましたが、林さんのねご好意もあって、特別に視聴者の方にですねサイン入りの書籍をプレゼントさせていただきますので、はい、概要欄の方に記載してありますのでぜひそちらから応募していただけたらというふうに思っています、はい、ということで本当に2025年のね、1月にふさわしい、
いやもう本当これ以上ないっていう、
はいはい、お話を伺いましたので、また2月、はい、3月もですね皆様のためになる健康インタビューをお届けしていきたいと思いますので、はい、また次週以降も楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。